夏の恋は虹色に輝く。僕も僕を、僕自身を愛してくれる女の子を見つけたい。ずっとそう思ってきた。そして26年目の夏、ようやく見つけたんだ、君を。いかにもラブストーリーの始まり始まりっていうオープニングナレーションでしたよね。そして松潤のシャワーシーン、
はい、
これで結構視聴率が上がるらしいんですからね。
ごちそうさまですって感じですよね。
でちなみに気になる視聴率は 15.7%、 まあまあといったところでしょうか
ね。まあ祝日でしたし、お出かけになられてる方もいらっしゃったと思うので、こんなものかなと思うんですけど、でも内容的には、うん、私果てしなく100点に近いです。他の曜日では出せない色、うん、もう月9らしい本当に最高の作品でしたね。あ、松潤もぴったりでしたし、うんうん、私は大好きです。
まあね、夏の恋物語の主役となる2人の出会いもね、それなりには運命的ではありましたしね。竹内優子も良かったですね。
ねえ、年上の女性どういう風に演じるのかなと思ってたんですけど、
ある意味まんまでしたね。
ねえ、やってました。
あのね、結構おしゃべりでね、言いたいことをハキハキ言うところなんてね、まさにね、等身大っていう気もするんですが ね、
ねえ。
それとですね、あのスカイダイビングシーン、
はい、
あれ松潤本人がやはり飛んでたんでしょうね。
VS 嵐で言ってました、本当に飛んでたって、
ね、結構楽しそうにやってましたからね。
ね
まあそんな松潤なんですが、今回の売れない二世タレント楠木大我という役どころに関しては、公式サイトのインタビューで、
大我はヘナチョコですね、大事なところで惜しいんですよ、うまくいくかもしれない時にその手前で自分から折れてしまう、でもそれは大我の繊細でセンシティブな面だと僕は思っていて、すごく共感できます。そんな大我がストーリーの進んでいく中で何かをきっかけに強くなったり、目標をより明確にして過ごしていけるようになる姿を見てみたいと思います。僕と大我の違いは生活環境です。僕は普通の家庭で育ちましたが、大我は名俳優と元女優を両親に持つ、いわゆる二世俳優。そんな環境の中で大我はしつけも厳しく育てられていると思うんです。台本に書かれているセリフからも感じられるので、アドリブでセリフを入れなくてはいけない時に出る言葉には気をつけています。テンポの良い話なのでセリフの数は多いですね。それはセリフのテンポだけではなくて、シチュエーションもスピーディーに変わっていくので演じていて気持ちいいです。またシーンごとのテンションも変化するように脚本を書いてくださっているので、そのリズムは忠実に脚本を読んで最初にイメージしたものを現場で監督やスタッフとすり合わせながら演じています。
ねえ、本当に初回からピタッとハマってましたよね、うん、
ある意味道明寺を抜いた感じがしました。
ただそんな中で意外だったのは、人生風のごとく、生きるも死ぬも風の吹くまま、気の向くまま、いやー愉快愉快が決め台詞の伊藤史朗さん演じる楠木幸太郎、あんなにあっけなくお亡くなりになってしまうとはね。
びっくりしました。
まあ確かに大我の、どうして僕はあの時すぐにありがとうと、ありがとう父さんと素直に言えなかったんだろうというモノローグの時点で死亡フラグが立ってしまったのは見え見えだったんですが、まさか第一話のうちにね、伊藤史朗さんがお役御免になってしまうとは、これは想定外
ねえ。 VS 嵐でも活躍されてたんですよ。まさかでした ね
ただよくよく考えると、北村しおりに宛てた手紙の中で、ただの捻挫ですが最近時折足腰がうまく動かせないことがあり、以前よりセリフ覚えも悪く、現役を続けるのは少々限界が来ているのかもしれませんって、くも膜下出血の兆候があった、
そうなんでしょうかね
ってことだとすれば、総合診療科で GM ファイヤー後藤に見てもらったらね、防げたのかもしれません。それともう一つびっくりしたのが、竹内優子演じる北村しおりがまさかの子持ちだったこと。
ラストのラストでびっくりしました。
まあね、海辺で号泣していた理由はこのあたりにありそうな気もするんですが ねということで、そんな夏の恋は虹色に輝くに、あの方からメールが届きました。
大阪の夏もいよいよ本番に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 こんにちは、なにわのフォレストガンプです。久しぶりに日曜ドラマ枠から月曜枠へと引っ越しました。今回のクールでは夏の恋は虹色に輝くにちなんでラブストーリーの映画を取り上げさせていただきます。で、とりあえずは第1話の感想です。何が最も嬉しかったかというと、実は小松政夫さんの登場です。伊藤四郎に小松政夫といえば、電線音頭や白毛鳥のブームなどを巻き起こした懐かしのお笑い番組、見頃食べ頃笑い頃ですね。ついさっき見た番組のように思い出せます。ただたとえ俳優楠木幸太郎の追悼コメントとはいえ、演じるのは伊藤四郎さんですから、そのコメントが小松政夫さんというのはちょっとリアルすぎて怖いです。とにかくラブストーリーの基本であるボーイミーツガールの法則通りに進み、最悪の出会いが思わぬ展開になるというのはまさに月9の王道と言えそうですね。そんな月9の王道のきっかけになったのではないかと密かに信じている映画が、1990年のお正月映画として公開された恋人たちの予感です。メグライアンとビリー・クリスタルが主人公で、最悪の出会いから11年間を経過して結婚に到達するまでを描いたラブストーリーの名作です。現代は When Harry Met Sally で、いわゆるボーイミーツガールを意識したものと思います。舞台はニューヨーク。ニューヨーカーのライフスタイルやファッション、音楽などをとにかくかっこよく見せてくれます。さらに主人公にはそれぞれ親友がいて、恋のアドバイスをしたりします。くっついては離れ、離れてはくっついて、笑いあり涙あり、そしてラストはカウントダウンの中でのハッピーエンド。こうして並べただけでもトレンディードラマの要素が満載です。映画で言えばロマンチックコメディという言葉が生まれたきっかけの作品でもあります。この作品が公開された1年後の1991年1月に東京ラブストーリーがオンエアされ、トレンディードラマブームが巻き起こりました。真相は定かではありませんが、スタッフたちが大いに参考にしたのではと思えて仕方がありません。夏虹もまだまだこれからです。トレンディードラマの王道をいかにして楽しませてくれるのか、期待しながら見ていきたいと思います。
ということで、夏の恋は虹色に輝く、果たしてタイガはどのようにしおりにアプローチしていくんでしょうか。まずはそのあたりをしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。